不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
こんばんは。
ケンスさんには負けないぞ。
いや対抗しない方がいい明らかに強者にはね、
あのね、まずね、うん、方向性がだいぶ違う。
違うね若いからね。しかも
あのね、あとね、見てる量も全然違う。
全然違う。比べようもない。
俺一桁ですからね、今年
一桁ね。
うん。しかも
普通の人普通の人、それ
そうなんで、もう普通の人なんです。
そうですね。
はい、
はい、で、はい、ちょっと最初に話しときたいのがあってさ
あ、はい、何でしょう。
あれですよ、 LINE のオープンチャットっていう機能があって、
突如として何の変わりもなく始まりました、ね、
いやっていうのもさLINE にオープンチャットっていう機能が今年できたんですよ、
はい、
それは知らない人と同じ部屋に入って、うん、何かについてお話しすることができると。
そうみたいですね。
という機能なんです、
うんうん、
で、まあツイッターとかよりももう少しクローズな空間なわけね。で、で私が何したかっていうと、結構映画のトークルームとか漫画のトークルームとか、探して結構いくつかに参加してるんですよ、私実は。
あ、そうなんだ。
そうで、海外ドラマ好きな人たちの集まりとかに参加してて、もちろんあの金座座とか行ってないよ、
うんうんうん、
あの石山として、
うん、
で結構会話してると、で毎晩だいたい夜10時ぐらいになってくると、みんななんか一言二言つぶやいたりとかする。でそれに対して、あ、いいですよねあれみたいな話が結構盛り上がってて、うん、結構個人的にはすごい好きな機能なの、
うんうん、
でもっとね、コアなね、映画の、うん、トークルームがあって、一、
うん、
人しかいないところに俺入ったのよ、
うん、
で私入りたいんですけどいいですかみたいな感じでやってで結構ね、その人ね50歳ぐらいの人で、
うん、
仲良くさせてもらってるのよ。
へー。
でなんかすごいその人が渋い映画とか進めてくるから、うん、すごいっすねみたいな感じで、うん、そしたらなんか他のコアなところもう一つあって、
うん、
そこにまた新しく入ってきたんだけど、うん、その家主の人はもういないのよ、うん、とっくに。だから俺なんか無人島でさ、
うん、
人が新たに流れ着いてきたみたいな感じで、その人にすごい話しかけたの、めちゃくちゃ、
うん、
でそのもう一人の人のところに行きましょうっつって、今3人になってるのよ、うん、で60代の人と50代の人と俺
渋い。
で今日もなんかねあの、なんだっけな。
そんなに？
そう、なんかの話して。で、なんか、俺が好きな映画をね、いろいろあげたの。
うん、
ヒートとかさ、
うん、
まあ、金座座とかさ、うん、何、アキラとか、ラピュタとか、永遠と一日とか、うんうん、パルプフィクションとかって言ったら、
う
ん、お若いですねって言われて。
嘘。
ほんと。幕末太陽伝だけは、ちょっと私も好きです、みたいな。
あ、
で、じゃあ何が好きなんですかって言ったら、なんか、やっぱり、ね、ローマの休日とかね。
あ、
だ
いぶジジイだね。
いや、おいまあ、その人聞いてないから。
聞いてないでしょ。
まあ、あと、だから、第三の男見ましたかとか。
ああ、はいはい。
まあ、結構、その、いい感じなの、
ね。
で、見ました、見ました、みたいな。
はい、
あそこの、やっぱ、オーソン・ウェルズの悪役演技はいいですよね、みたいな。で、その人で、なんかね、イギリス、
うん、
スコットランド、
うん、
イタリアだから、なんか旅行した時に、うん、その、オーソン・ウェルズが乗ってた観覧車見に行ったんだって。
うん、
そういう話を聞いて、みたいな、俺も行きたいっす、みたいな。あ、オーストリアだったかな。
うん、
ウィーンか、あれ、
うん、
ウィーンだな。
うん
うん、というね、話をしたりとかして、楽しんで。で、私は思ったんです。
はいはい、
これは、金座座のトークルームを私が作って、
はい、
皆さんに来てもらって、お話ししたら面白いんじゃないかなと思ったの。
うん、
で今、それ実際実行してて、我々のツイッターの、
うん、
最新のつぶやきから、まあ、2、3個遡ると、そこへの招待があるんで、
うん、
もしよかったら、皆さん来てもらいたいんですけど、今、11人ぐらいしかいなくて、割と静かでしょ？
だいぶ静か。最初盛り上がってなんかね、喋ってたけど、
はい、石上さんも入ってくれたんだけど、
うん、
なあ、みんなさ、
そうだそれ、
言いたいことは大体ツイッターで言ったりとかするじゃん。
そうなんだよ、ね。
あの部屋の使い道がよくわかんないんだよ、俺も。
うん、
やってみたものの。でもさ、何か始めようとしたらそういうこともありますよ、そりゃ。
でもちょっと、
うん、
あの、俺がよく聞いてる、ポッドキャストっていうか、うん、今、はいはいはい、ミックスクラウドの方で配信してるゲームももご
さんのね、
高鍋さんっていう人がさ、はいはいはい、
入ってきて。
お、びっくりしたと思って。
そう。
また高鍋さんだ
そもそもツイッターの時に、入りたいんだけど入れませんっていうのが
出
て、う
ん、あ、なんかやりとりしてたよね、
うん。なんかね、LINE のね、なんかよくわかんないけど、
うん、
そのオープンチャットの中で検索ができない人がね、いるのよ。検索窓がそもそも表示されないの。
なるほど。
なんかね、年齢を確認する何かをしなきゃいけないとか、なんかいろいろあるらしくて、よくわかんないんだけど、
あ、そうなんだ。
徐々に解除していくとは LINE の方が言ってるんだけど、俺はなんかできて。で、まあ、それできない人も、
うん、
その、ツイッターの、紹介を、
うん、
招待のとこをクリックすれば誰でも来れるんで、
うんうん、
まあ聞いてる人で、そのなんで、ツイッターとかで足跡が残らないような会話なわけだから、そこの LINE の中では。もっとざっくばらんな感じなんで、お話ししたいなっていう人は来てくれれば、私結構そういうの好きなんで。
でも投げかけがないよね、石山さんも最近。
いや、今ね、もうね、多分ね、このフリーになってから。
ジミーさんがさ、ちょっと反応、ジミーさんしか書いてない
って。なんだろうね、みんな敬遠してるの？もうちょっとガンガン来てくれたらいいのになと思って。
なんか、こう、呼びかけをしないとダメなんじゃない？これ面白かったですね。
まあ、最近ちょっとね、あまりにも忙しくて、もうちょっと殺人的な撮影をこの間までしてて。
俺もやってみようかな、じゃあ。
うん、
ゲームやってる人います？なんか。
で結構ゲーマーの人もいるっぽいよね。で、ソフトの話ちょっとしてたから。
あ、そうなんだっけ。
あ、ゲームオブスローンズのトークルームにも俺入ってて、そこも結構楽しいですよ。あ、
楽しそう。
そう、みんなね、どこの旗印が好きですかみたいな、
はいはいはい。
僕はリード系が好きです。ワニですから、みたいな。
なるほど。
そう、モーモント家のクマも可愛いですよね、みたいな、そういう話をして。いいでしょ？で楽しんでるでしょ、人生を。
そうだね。うん、いいと思います。
はい、
終わった？
終わりです。
終わり。だから、とりあえず入ってくださいって話
です、ね。そうです、そうです。はい。
で、今、ゲームオブスローンズの話を聞いて思い出したんだけど、Apple TV プラスが始まったじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕ね、加入したんですよ。
はい、私いいですか？
はい。
そんなによく理解してません、Apple TV Plus。
Apple TV Plus っていうのは、Apple が、親元になってる、
サブスクリプションサービス。
サブスクリプションサービスで、はいはいはい、最近、iPhone 買った人とか、うん、Apple TV 本体買った人は、1年間無料で見れる。
うん、
で、月額600円ぐらいなんですけど。
Apple TV 買うと、あそこのホームページじゃないけど、うん、なんか、ホームの画面で、映画が出たりとかいろいろするじゃないですか。うんうん、あれがそうですか？
そうそうそうそう。要は、これです
よ。あれと別に加入しなきゃいけない。あ、これか。
うん。この、これが、
うん、ね、分かってるような分かってないような。
そのゲームオブスローンズの、
うん、
主演のカール・ドロゴ、主演じゃねえや。ゲームオブスローンズで、
no、
カール・ドロゴ役をやってた、はいはい、ジェイソン・モモアが主演の C っていう、は
いはい、
まあ、
SEE？
そう、うん、SEE っていう。
内容はどんななの？
ですね。もう人類、まあ、今の現代が崩壊して、うん、その後の世界っていうことです。
はいはいはい、
で、うんうん、ね、それがちょっとファンタジーの世界になってて、
うん、ルック的にはじゃあ何？原始人っぽい
感じ。原始人っぽい感じ、うん、で、あるいろんな部族がいて、うん、なんだけども世界が崩壊してるから、
まあカールトロコだじゃ
ん。そうそうそうそう。で、ああいうなんかあの何戦う前のさ、
うん、
なんつうの、
おたけびみたいな、
おたけびみたいなのを見れたりして。
うん、見れたいって。そんな貴重なもんか。
貴重でしょ、まあ、第一シーズンで死んじゃうだから、カールトロゴは。トロゴは。
うん。そうか、そうか。主人公だからなかなか
ここま
でしたね。
それで、まあ、その中で原始人的に生活してるんですよ。いろんな。
なんか今ネタバレしなかった？
え？
まあいいか。はい。
してない
し。してないね。
で、は
い、
何が特徴的かっていうと、目が見えなくなってるんです。全人類が。
何それ面白そう。
だから C なんですけど、その中で、
見える、見る。
ある、その突然変異として、生まれてきた双子が、
見えるの？
だけ見える
っていう。ちょっと、チートじゃん、それ。
っていう世界なんですよね。
じゃあ、色とかを表す言語とかがないんだね。
ないのよ。で、うん、なんか、手紙とかなんで表現してかっていうと、紐に、なんか点字みたいな感じで、ちょっと、凹凸をつけて、それで文字を読むみたいな感じになって
る。でも言葉とかあるわけでしょ？
あるある。だからその表現が結構面白くて。
なるほどね。
で、その世界も、要は一回、今現実の世界が終わってるって設定だから、はいはいはい、その現実の世界のものも使ってたりするのよ。
ああ、なるほど。
その原始人的に生活してる中でも。ね、
でも、その、目っていう器官はまだ存在してるわけでしょ？みんなにとって。
してる。要はちょっと白濁した感じで、
はいはいはいはい、
基本的には見えないって感じなんだけど。
そもそもこの器官は一体何だべって話になるよね、普通はね。
何？
この目という物体は何であるのかみたいなさ。
そうそう。要はでも目を、その、
謎もそれ出てくる。ミステリーの一つなの。
そうそうそう、そう、う
ん。なんで見えなくなったかみたいな。
目を見える人たちがいることが、うん、その、なんつうの。目を見えるっていうこと自体が、なんていうんだろう、悪いものとして描かれてるっていうか、信仰宗教的な感じでね。あ、そうなんだ。だからそのなんかね、いろいろ面白くて。
じゃあ、目つぶし攻撃が出てくるわけ。
うん、出てこない。
出てこない。
目つぶししても、耳つぶしが出てくるんだよ。
あ、嫌だね、それ。
要は耳が聞こえなくな
る。終わりだもん、ね、
終わりでってことだから。うん、なんかこの次はどんな感じで来るんだろうとか
いい、ね、見てみようかな。
割と絵もリッチだし、
Apple TV プラスオリジナル作品なの？
そういうことです。
それしか見れないんだ。
いや違うの、あと何本かあって、ホール、
いやいや、それでしか見れないと。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、でも一人加入すると家族6人
あ、その辺は結構あれだね、サービスがいいね。
最近、うん、あ、いいよいいよ。まあ、まあ、そういうのがあるんで、うんうんうん、ぜひ、結構面白いですよ。
面白そう。今第一シーズン。
ゲームで例えると、うん、あれに近い。ホライゾンゼロドーンに近い。
あ、世界観的に。
世界観的に。
いいですね。
ただ、あんなさ、メカメカしいものは一切出てこないけど、ああいう感じ。
じゃあ、なんで今、あの、ホライゾンで行ったのかなって思っちゃったけど。機械のあれが出てこないんだ
よ。でも、一回滅んで
から。ああ、そうかそうか。過去の文明もちょっと残りつつ、なところがね。
そういうこと。それ以外に宇宙門とかもあったりとかして、
うん、
あ、それもアップルオリジナルの
タイトルは
?For All Mankind っていう。
For All Mankind。
はい、うん。もし、あの、70年代だっけ月行ったのって60年代だっけ、
いやいやいや。69年とか
でしょ。69年だっけ、うん、あれがアメリカじゃなくソ連が
先に、うん、
勝ってたらみたいな話、う
ん。いいですね。
とか、あったりして。
はいはいはい。
まあ、見てないんですけどね、僕はそれ。うんうん、あの、面白かった。とりあえず C は 2話ぐらいまで見て、結構、まあ、なんか、面白かったんで。
へ、うん、あ、まだ2話なんだ。
ま、ね、6話ぐらいまであったかな。でも、全部できてない気がする。
でもさ、じゃあさ、すごい気になるんだけど、その見えない世界がどうなるかって。うんうんうん、みんな、服はどうなってんの？
服は、
うん、おっぱい出すでしょ、絶対。
出さない。
恥ないわけじゃん。
え？
見えないんだから恥っていう概念がないわけじゃん。まあ、寒いっていうのはあるだろう。
寒いが来てるんですよ。
なるほど。
でもなんかちょっと現代っぽいものを着てたりとか。
隠してんだよ。
とかしたりとかしてね。
うん。納得いかないけどね。
だからちょっと、んって思う部分も多少はあるの、やっぱり。
なるほどね。で、服も色ついてないわけでしょ？
もうほとんど茶色い。
そうだよね。その皮のままの色つける必要ないわけだから。
ないんだけど、うん、だからちょっとその辺の、いろいろ突っ込み始めるといろいろあるんだけど。
まあ最後まで見たらもしかしたら、こういうことだってのあるかも、ね。
かもしんないし、うんうん。まあ2話しか見てないから
ね。はいはいはい。うん、でも面白そう。ジェイソン・モモアもね、売れそうだよね、あの人だって。独特だし、アクアマン
がね。アクアマンもね、売れたから。
やるけど。
いや、でもカールドロゴ好きな人はぜひ。
世界のカールファンにはね。ドロゴニストには
たまらない。ドロゴニストにはたまらない。あ、すいません。はい、すいませんでした。で、ランキングですか？
あ、ランキングね。
ランキングやりましょう。
今日は映画の話ですか？
そうです。はい。でね、うん、僕はね、今年、
うん、
まあいろいろあったんで、
うん、
5本しか、
5本しか映画を見てません。
要は劇場に5回しか行ってないっていう、はい、もうちょっとランキングをつけられない状態なんで。
なるほど。
ただ、何を見たかって言っていくと、
うん、
アクアマン、
はい、
ファーストマン、
はい、
アベンジャーズエンドゲーム、
はい、
ミスターグラス、
はい、
ジョーカー。
ですね。
はい、以上です。
コメントのしにくい感じの、
いやもう何ですか、ランキングとしては、うん、ランキングつけられないんで、
はい、
今回は辞退します僕、
はい、
ということで石山さんのですね、
私もでも、
うん、
わざわざベスト10を言うほどの本数ではないです。22本しか見てないんで。
あ、意外と少ないね。
少ないです。で、本当はこの後見ようと思ってたのは結構あるんですよ、うん、グリーンブックとかバイスとかまだ見てないです。
俺も見て
ない、ね、運び屋とかブラッククランズマンとか。
あ、見てないね。
女王陛下
ほとんど見てないんだけど
女王陛下のお気に入りとか。
あ、
まあ、アイリッシュマンは明日から。
アイリッシュマンすっげえ評判いいね。
そうなんだ、
うん、
もうあの東京国際映画祭とかでやってたんだもんね。
あ、そうなんだ、
うん、
これから一応劇場公開するみたいだよね。
あ、そうなんだ。
あのだけどだっけ、あそこ
どっかで
どっかでやる。もうやってるかもしれない、もしかしたら。
アップリンクとかかな。
あ、そうそうそう、うん、アップリンクで。
まあ僕、別にあの、劇場でも家でもこだわりないんで、ネットフリックスで見ようかなと思ってます。あとはまあ、スターウォーズもね、まだエピソード9がこう残ってますから、それももちろんね。
楽しみですね。あ、じゃあやめる？ランキング。
やめなくていいんじゃない？
じゃあやっちゃおう。
やろう。あとね、アメリカンアニマルズってのがどうも面白いらしいの。
え？
アメリカンアニマルズってのがどうも面白い
らしい。あ、それ何ですか？
俺もよくわかってない。
え、公開すんの今年？
もうしてて。
アメリカアニマル
ズで、なんかもう DVD もでも出てる、レンタルで。
あ、そうですか。
うん。
え、DVD も出てんの？
出てる。で、今言いかけたけどさ、
うん、
まあちょっと調べてる間に言うけど、
うん、
ドクタースリープも、
はいはいはい、
11月の29からなんで、3日後、今26なんで、3日後公開するんで、まあ、それを見てない状態のランキングなんで、
はいはいはいはい、
あんまりこうランキングの意味がそんなにあるのかっていう感じもしますが、ドクタースリープはね、ちなみにシャイニングの正式な続編で、ま
あ、正式な続編なんだね、あれね。
そうだよ。で、あの、フラナガン監督が、あのトミー・フラナガン監督が、
はいはいはい、
あ、やってるんで、かなりトミーだったかな、
違うんじゃない、違う、
マイク・フラナガン監督。
あ、そうだよね。
あの普通にジャズピアニストでしたね、トミー・フラナガンは。 で、ありましてですね。だから、まあ、話半分でちょっと聞いていただきたいんですけど。
なるほど。
うん。
はい。
で、この、今ね、このなんとなくのこの順位付けもね、うん、今見るともうかなりこう、適当感が半端ないんですけど。
うん、まあいいよ。
まあいいっすかね。
あ、すごい、メインバックも見たの？
見た。つまんなかった。
聞かなきゃ。
じゃあ、10位から。
話もいい。10位から行こう。
まあ、ささっと行くよ、じゃあ。
うん、ささっと行こう。
ファーストマンですね。
あ、これ僕見ました。
そうですよね。
うん。
いや、非常に、ライアン・ゴズリング監督の、
うん、
あ、監督
じゃない、
主演の、あの人誰だ、ほら。
名前出てこない。
バズ・オールドリンじゃなくて、
ララランドのね。
あ、ライアン・ゴズリングはね。いや、ほら、演じてる人がよ。演じてるその役柄が。あ、監督は、だからデミアン・チャゼルです。
で、
あの人がほら、有名な宇宙飛行士の、
はいはいはい、
誰だっけなと思って。
アームストロング。
あ、そうだね。
そうだよね。
そうそう、アームストロング船長。私の中の三大アームストロングのうちの一人ですけど、
あの、
はい、BJ アームストロングとルイ・アームストロングと、
はい、
あとこの人ですけど。
それ言う必要だった
ね。ないです。
ないです
よね。話がないんで、膨らまそうかなと思って。
俺批判
いや俺の中に話がないから。
ああ、石山さんのね。うん、
びっくりした。で、11位がさ、ブラッド・ピットのアド・アストラなんですよ。うん、でこの二つはさ、なんかもう。
俺、アド・アストラも見たかったなぁ。
うん、私とケンスさんで話してるって聞いてください。
じゃあ見たらね。でもいつ見れるんだろう、うん、家でもだって映画見れないんだもん今。
そうだよね。
まあいいや、はい、
いいんじゃないですか、はい、で9位がイエスタデーですね。
ああこれも
イエスタデーはビートルズがいなくな、あのみんな知らなくなった世界のやつなんだけど、
う
ん、結構ねひねりが効いてて、
うん、
まあ一つちょっと気になるのは、まあ、イエスタデーあのビートルズの楽曲がいかに素晴らしいかってことを、
うん、
が認識できるすごいいい映画なんですけど、まあそのなんていうの、要は歌の上手い人がビートルズの曲を歌ったらすごい売れるって話なんだけど、
うん、
ビートルズの凄さって楽曲だけじゃないじゃん。あの人たちのキャラクター性とか、
あ、まあまあ、
作曲作詞だけじゃなくて、
うん、
あのやっぱパフォーマンスが素晴らしいっていうのももちろんあるわけで、
うん、なるほど。
そうだから、
うん、
あのそういうところはちょっと置き去りにされてる映画かなっていう気はちょっとするんで、
うん、
ただあの素晴らしいサプライズがあって、
あ、そう
だ、ね、あのすごいいいシーンがあるんで、
あ、そうなんだ、うん、
あの許しちゃう感じがしますね。
じゃあ見ます。おすすめ。
楽しいですし、あの普通に何のこう人に勧められない要素が一個もないんで、
うーん
いい映画でしたよ。
そうですか、うん、いや見たいなと思ってたんだけどね、
はい、で8位がゴーストランドの3人。
これ全然知らなかったんですけど、ホラーなんですか？
ホラーですね。パスカル・ロジェって監督で、マーターズっていう、結構だからその暴力系、少女を痛めつける系の
うん、うん、
あホラー映画なんで、ダメな人はかなりダメだと思いますね。ただ、ゴーストランドの惨劇は、
うん、
すごいポジティブなメッセージ性があって、
うん、
創作をするとか、何かを想像するとか、何かを考えるとかっていう力が、
うん、
苦境に立ち向かう唯一の武器ですよっていう映画なんです。最終的には。私とケンスさんで、お話ししてる回があるんで。
これもしてるんだっけ？
それも聞いていただければ。
はい。
はい。今8位にしましたけど、結構実質3位ぐらいですね、今年。
なんで8位なのじゃ
ん。これだから適当につけたんです。結構ランキングなんで。ちょっと今考えるとそうでもないですねっていうのは、まああるじゃないですか。
まあありますよね。
はい、で7位は、スパイダーマン、スパイダーバース。
はいはいはいはい。
なんで7位なのかなっていう思うんですけど、うん、もうちょっと上でも、うん、2位ですね、これは。
僕も見てないんですよ。
はい。もうね、ほんとひたすらもう、ため息が出るほど素晴らしいですね。
それは何？ストーリーもいいよ。
まず、絵柄。
まあ、絵はね。
で、描写。
もいいっていう、ね。
で、アニメーションとしての動きも素晴らしいし、音楽、
うん、
あと内容もすごいいいです。
あそうです
内容っていうのはその、ストーリーテリング。
へ、
で、伝えたいメッセージも素晴らしい。何のオチでもない映画です。
あ、そうですか。はい、
この上の6位にスパイダーマンのファーフロムホームがあるんですけど、
そっちの方が上なんだと思って。
スパイダーバースの方が面白いです。このランキングはもう適当なので。でいつつけたのか俺もわかりません。でもファーフロムホームも面白いですよ。うん、ジェイク・ギレンホールの、
うん、
その、エセヒーロー感っていうか、
うん、
ヒーローになりたいんだけど、なれなくて、でも彼には彼にしかできない方法でヒーローになるっていうところが結構すごく良いので、うん、
なるほど、
うん。いいですよ。
いや見ます
で結構映画に関わるじゃないですか、私たち映像に、
うんうん、
でそういう人にとっての胸熱さもあります。
あ、そうですか、
うん、こんなことできるかもみたいな、ヒーローなれるじゃんっていう特殊効果で。
そうなんだ。
まあちょっと悲しさも感じますけどね、
はい、
で、5位が Once Upon a Time in Hollywood で、これは映画が好きっていうことを大肯定してくれる映画なんで。
面白いですね。
素晴らしいですね。タランティーノのいい部分がたくさん出てます。
そうですか。
はい。
はい、
で、4位がアベンジャーズ・エンドゲーム。
これは見ましたね。
見ましたね。
うん、
まあ、正直4位じゃないですね。スパイダーバースとゴーストランドの惨劇の方が全然上です。ただ、エンドゲーム見た直後って、やっぱすごい立地感がすごいじゃないですか。
まあまあまあ、確かに、うん。面白かったです
よ。面白かったですよ、普通にね。
うんうん、
で、保管がすごい良かったんで、うん、いろんな部分の、
うん。
ここまで拾うか、みたいなのがやっぱあったし、あと、やっぱ、この、なんていうの、マーベル・シネマティック・ユニバースの今後の展開が結構楽しそうなんで、
うんうん、
まあ全力で乗っかった方が、
まあそれはそうだよね。
いいじゃないですか。
うん、お祭りにはね。
そう。ね、でもさ、ちょっと気になってるのが、
うん、
バートンいるじゃないですか。クリント・バートン。ジェレミー・レナーのさ、ホークアイ。
あ、ホークアイ。
ホークアイのスピンオフって、中止になったの？やるの？それがね、実は一番楽しみだったんだけど、ないのかなと思って。
ドラマじゃなくて。
ドラマになるはずだよね。
ドラマじゃなかったかな。
それがなんかなくなったっぽいような。
あ、そうなの？
うん。
わかんない。ディズニー・デラックスで、うん、もうちょっとで、ほら。
ディズニープラスかな、日本は。
いや、日本はディズニー
デラックス。
デラックス。海外がプラスなんだけど。はいはい、12月26日から、あ、じゃあそれはあれや、スターウォーズだった。マンダロリアン。
マンダロリアンやるんだ。
26から。決まった。うん、26から。
あ、いいですね。そろそろじゃあようやく入り時か。ディズニーデラックス。
だから2日から、そのアプリケーションが、
うん、
その、更新されて、要はなんか、Apple TV の中だとディズニーシアターっていうアプリがあって、その中に、さらに、
うん
ピクサーチャンネル、マーベルチャンネル、
分かれて
ディズニーチャンネルで4種類ぐらいに分かれて
る。全部見れるんでしょ、で
も。そう、もちろん。
うん、
その
チャンネルが分かれてるだけ。
だけで。チャンネル内でこう項目として分かれてるみたいな。
なるほど。見やすくしてるだけか。
そうだと思う、多分。
それぞれに課金じゃないよね。
じゃないと思う、じゃないと思う。
ピクサー見るんだったら600円。
それはないと思う。
そうなん
だ、ね。多
分。なるほどね。うん、いや、だからその、ホークアイってさ、あと娘が、次期ホークアイになる。
うん
っていう設定があるのもともと。だからそういう方で行くのかっていう気もする。
エンドゲームでだって。
娘がね。
ね
練習してたもんね。
ね
多分それは匂ってた、
うん。
最近話題の匂わせです。
匂わせね、うん。
そう。で、だからな、なんだっけ、ナターシャ編もあるし、ナターシャのスピンオフがあるでしょ、
はいはいはい、
あれはなんかいろいろある
じゃん。うん、いろいろあるよね。
うん。あと
ロキ。
ロキもあるし、うん、だからキャップの後引き継いだなんだっけ、人。ファルコン？
ファルコン。
ファルコンとバッキーと。
ああ、それもね、あれ。
ああ、あるよね。で、あれもあるでしょ？
なんかか、なんか、何かと何が一緒だったか忘れ
た。なんか忘れちゃった。スカーレット・ウィッチと、
うん、
なんだっけ、あいつ。
スカーレット・ウィッチと方向は違うか。
違う違う違う、ほら、
変な。ああ、ね。
あいつよ。
うん。
あいつ。
あいつね、死んじゃった。
あいつ、ジャービス、元ジャービスのやつ。
これでしょ？
そうそう、頭になんか埋め込んでるやつ。
あ、なん
とかストーンね。
そうそうそう。
離れてくからさ、どちらも。そうそうそう。それもあるしね。ちょっとそういうのは、もういちいち楽しみだと思うけど、
はいはいはい、
まあ、初めだけ見て、これはつまんねえぞっていうなる可能性もまああります
ね。なるほど。
うん、で、3位、
うん。
愛がなんだ。
これなんだっけ？
何が？
いや、なんだっけ？
愛がなんだって何
だっけ？日本映画ですか？
日本映画で、今泉力也監督なんですよ。
あー、これも話してたね。
そうなんです。
そんないいの？
面白いですよ。
へー。
あと、今泉監督がその回を聞いていただいて、
あ、なんかね。
ツイートしてくれたんですよ。ご本人が。声ちっちゃ。
なんか
大変恐縮してしまってですね。
はい
っていうことがあったんで、
は
い
で
まあ、愛がなんだ素晴らしい。
いや、そんなこともあるんですね。
なんか会話でさ、
うん、
気まずくなったりとかってさ、
うん、
演出するのってすごい難しいじゃないですか。
うんうんうん、
本当になんかありそうな会話とか、
うん、
リアルな会話とかって、
うん、
すごい演出するときにさ、監督によってはさ、すごい適当な演出する人いるじゃん。こういう感じでやってくださいみたいな役者に任せちゃうみたいな。
うんうん、
まあそれが、
まあ、
演出論としていい場合ももちろんあるけど、明らかにお前考えてないだろ感ある監督っているじゃん。でも、この愛がなんだの演出って、ものすごい計算しないとできない会話なのよ。これは見た人は多分わかると思うけど、こういう、普通に人と会話しててこういう感じになるのってあるけど、それをどう、じゃあ映画で表現するかって、ちょっと どうやったらいいんだろうって分かんないと思うんだよね。
そうなんだ。
こっちがこう言って、このタイミングでこの人がこう返したから、こう、こっちの人はこう言おうとしてたのに、
うんうん、
先に言われちゃって気まずいみたいなとか、
うん、
で、タイミングちゃんとやんないとさ、絶対できないことだし、それは普通に会話してれば自然に発生するけど、その撮影の間でそれをやろうとしたら難しいよねっていう話。
うんうん、
それは見てる人はわかると思います。それが結構連続してるんで。
見ます、
うん。見てください。
はい、ぜひ見ます。
で、見て、もし、なんじゃこれってなったら、町山さんの解説聞いてください。
うん、そうなんだ。はい。
はい、で、2位が、トイストーリー4。は
い、あ、俺も見てないですね。
そうですね。
うん。
これは、
でも一回話しましたよね。
そうですね。あの、素晴らしかったです。
トイストーリーじゃなくてもいいんじゃないかんじゃなくて、トイストーリーやってもいいんじゃないって言ってましたね。
うん。それはね、ちょっとね、結構難しいとこなんですよ。
うん、でも、
あの、じゃあ、トイストーリーでやる必要ないじゃん論の人には、
うん、
どう言っていいのかがわからない。
うちの妻も見たんですけど、
うん、
家でね、
うん。
なんか、面白かったけど、
うん、
うーんって言ってた。
そうなんだ。
うん、
映画って、例えだからさ、こう比喩じゃん、いろんなことって。だって本当に人形が動くわけじゃないんだから、
うんうん、
人形が動いてる世界を表してるってことは、
うん、
それは人間の世界に置き換えてるってことじゃない？で、それを考えて、ウッディが最後、ああいう風に描かれたっていうのは、すごい、作ってる人たちのメッセージ性を感じるので、私はそこに感動したわけですね。はい、で、それでいて、しかも描かれてる描写も素晴らしいんで、
うん、
レトロな、人形が出てきたりとか、
やりますよ。
ライティングの、そのさ、本当に実写なわけじゃないのに、ああいう風にライティングをするとか、こういうアングルで撮影するとかって、すごい、こう、真面目だな、みたいな、とこもすごい良くて、綺麗だし、うん。本当進化してるなと思って、こういう CG アニメ。
ああ、そうですか、
うん。それも実感できるし、素晴らしいですね、ピクサーという会社。
トイストーリーですからね、一応見たいですよね。
見てください。
はい。
私はね、こう言われるとあれかもしれませんけど、3にも劣らない作品だと思ってます。
ああ、そうですか。うん、
ワン、ツー、スリー、フォー全部素晴らしいけどね。
うん。でも、スリーがすごかった。
すごかったでしょ。
うん。
で、みんなは多分、スリーが一番だと思うけど、まあ、フォーも素晴らしかったですよ。で、1位は、あ、1位。
ジョーカーです。
1位、ジョーカー。
ジョーカー。
はい。
いや、これ見ました、僕。で、聞きましたよ。
ケンスさんと私の、
そう
ジョーカー会があって、私はもうそれに全てを、まあ、ぶつけてますんで。
はい。
でも石上さんどうだったんですか、ちょ
っと。いや、面白かったです。
はいはい。
ただなんかね、予想通りだったっていうか。
うん。いろいろ言われてから見てるっていうのもあるよね。
そうそうそう。なんか、まあ、多分、まあ、こういう話なんだろうなっていうふうになんとなく予想してたし、
うんうん、
まあ、そこに何かしらのカタルシスがあるんだろうなと思ってたんだけど、やっぱその通りで。
はいはい。でもみんなさ、多分さ、
うん、
高畑監督のさ、かぐや姫やりますってなった時にさ、
うん、
かぐや姫の物語ってどういう物語か全員みんな知ってるじゃない、
うんうん、
で、それであえて、じゃあ映画にしますって、じゃあ何見るかって言ったら描写を見に行くわけじゃん。
う
ん、
そうだね。
で、そういう意味で言うと、ジョーカーやりますってなった時に、
うん、
まあこういう人が、まあディティールはわかんないにしても、
うん、
最後ジョーカーになりますってのはわかってるわけじゃん。
うんう
ん
う
ん、で、それで見てるから、ああなるってのはなんとなくわかって見てるけど、でも俺はそれでもすごい素晴らしかったのは、
良かったですよ。
その映画に関わる全てのものが音楽、映像、であと役者の動き、
うん、
まあ、ホワキン力ってのも相当あるんだけど、それが全て噛み合ってて素晴らしかったなっていうのがあって、あとはまあクラシックな雰囲気とかもあったし、
うん、
音楽の使い方もすごい良かったしね。
なんかルックはすごい70年代とかさ、
そうだね、
な感じなんだけど、うん、なんか見終わった感じはなんかすごい現代的だなと思ったね、
うんうんうん、
なんかこういうさ、わけのわからない怖い人ってさ、
うん、
今まさに出そうな感じがあるじゃん、
ね、
時代的にさ、
うん、
だからまあこれは今作る理由があるんだなと思って見てたけどね、
うんうんうん
うん、
まあ昔からいるんだけどね。
そうそう、いるんだけど、
タクシードライバーの頃からいたわけだから、
まさにタクシードライバーだしさ、
うん、
なんだけどなんか今見るともっと怖いっていうか、
うんうん、
だからもう世界中にね、こういう雰囲気がどんどん出てきそうなさ。
ね、この堤防のさ、なんていうの、まあ、あれか、決壊が早い人っていうか、崩壊が早いっていうか、その水を溜めとく、そのキャパシティがすごく小さい人っていうかね。
ジョーカーが怖いっていうわけじゃなくてさ、その周りの観客が怖いっていうかさ、それを祭り上げようとする。
そうなんだよね。
それ今まさにネットのさ、世界じゃないですか、それが。 それがなんかすごい現代的に感じて非常に怖かったし、
そうですね、
もうただジョーカーはただただ悲しいっていうか、
そうだね、
うん、もうホアキン・フェニックスはさ、
うん、
もう
通常営業だからね。
いやもちろん素晴らしいんだけどさ、
いつもやってますけど
これ、ま、ザ・マスター、うん、マスターだなみたいな、うん、
そうだよね、マスターとや
ったら何
も分かんないもんね。
ただもうとにかく美しかったね、
あの階段降りてくとこがすごい良かったな。
ダンスしてるところとかね、
うん、あの身のこなしがすごいよね。
いやすごいよ、やっぱりすごい役者だなと改めて思ったっていう、うん、ただまあ予想通りって感じ、
はい、ホアキンってさ不思議な人でさ、
うんうん、
最初はやっぱりリバー・フェニックスの弟っていうのがまずあったじゃん、
ね、
でグラディエーターなんだよね俺最初に。
そうだね、そう俺もそう。
相手誰だっけな、あいつ、
メ
グライアンの彼氏
彼氏っていうか
ラッセル・クロー、
ラッセル・浮気相手、
ラッセル・クローが主人公で、あの頃ラッセル・クロー人気結構強かったじゃん、
うん、
でホアキンそれに対して別にそんなに有名だったわけじゃないけど、うん、あの悪役で出てくるじゃん、
うん、
で結構、まあ、印象には残ったんだよね、顔の形とかが、
ね、
でこいつはリバー・フェニックスの弟なんだなって思いながら見てたから、それからさ、なんかさ結構いろんな映画で見るようになってきて、たまに、
うん、
で容疑者ホアキン・フェニックスっていうのですごく、うん、あこいつそんなことになってんだみたいな。でその頃前後してマスターがあって、
その後だよね。
そうだね。でもなんかあのジェームズ・グレイっていうさ、あのアドアストラの監督の作品とか調べてたら、
うん、
結構いっぱい出てて、
うん、あそうなんだ、
ジェームズ・グレイ組にとかなんかあって、まあもちろんいっぱい出てはいるんだよね。
そうなんだね。
そうそうそう、
まあ素晴らしかったです、ね、
素晴らしいですな、
うん、まあ第1位って感じ、
1位って感じだった、
1位って感じでしたね、うん、
はい、
なんかだからまあ俺他見てないから、
いやでも今年の顔って感じがした、やっぱさ、
うん、
時代映すじゃないですか、
うん、
こういう映画って、で本当に今のね世界情勢、
ね、
世界で起きてる、ことの一部を映しているものだなと思って、
はいはい、
去年のだからローマがさ、
そうね、
なんかまあそれはあれではあれでさ、うん、結構そのなんていうの、ネットフリックスとかサブスクリプションサブスクリプション時代の到来って感じがして、
うん、
黒船って感じがしたんだけど、
うん、
年はまあアイリッシュマンとかね、そういうことになってるけどさ、
グリーンブックとかね、なんか
次いいんじゃないかと思ってたんだけど、ね、と思いつつまだ見れてないんだよね、
ちゃんと見れてないんだ
ね、見れてないんです、ね、でそれ以外に何があったかっていうと、うん、じゃあジョン・ウィック3とか、まあ、アスとか、はいはいはい、ゴジラね、
アスどうだった、
アスは面白いですけど、まあ
エイスグレードもなんか評判いいよ
ね。エイスグレード面白かった
です。グレードか。
うん。
アリータも入ってる。
アリータね。アリータなかなかでしたね。
なかなかでした。
なかなかでしたね。いや、すごいいいんだよ、絵はね。
うん。う
まあ、ちょっと、まあ、いろいろとありますな。まあ、ガンム、意外とガンムなんだけど。
そうだよね。
意外とガンムよ。
一巻俺読んだことあるけど、
うん、
予告見ててもこれガンムだなと思って。
そう、だからあの、ガリーか。主人公の女の子。ガリーの、拾ってくれる先生なんだっけ名前、
うん、
忘れたけどすっげえ似てんのよ、
似てるよね似てるーと
思って、そうそうそう、まあまあまあ
まあまあ
まあまあまあまあいろいろありますからね、あの
ゴジラね、ゴジラやな、聞いたな、
スノーロワイヤルが意外と面白かった、
スノーロワイヤルってなんだ、
なんかね地味なね映画なんだけど、
うん、
あれリリアム・ニーソンが普通のおじさんの役の、
ああそうですか、あれまた殺し屋の映
画、もちろんですよリアム・ニーソンが殺さない映画ってあるんですか、
そんなの面白いに決まってんじゃんじゃん
意外とね雪の中でね戦ったりする
んで、あそうなんだ、
面白いです、うん、雪が出てくると結構楽しいんだ、
あそうですか、
うん、あ
イーライ、イーライってなんですか、
イーライってホラー映画、あんまり気にしなくていいです、うん、あのアニマ、
え
アニマって知らないでしょ、
アニマ知らない、
ネットフリックス限定で、
うん、
これ映画っていうかね、まあなんか PV 的なやつなんだけど、あのポール・トマス・アンダーソンが監督して、
うん、
いや監督あっちかな、ジョニー・グリーンウッドってさ、あのほらあれの人いるじゃんバンド名が急に思い出せないまあいいか、ジョニー・グリーンウッドは、うん、ポール・トマス・アンダーソンの最近の、うん、あのあれ以来 There Will Be Blood 以降の音楽をやってる人なんですよ、
うん、あそうなんだ、
あれのほら世界でも一番有名なバンドなんだけど忘れしましたね、
俺出てこないよ、
はい、はい、
検索したら、
はい、いやいいです、
いいですか、
はい、いいです、まあ、あとはあの X メンとかメインブラックとかありますけど、まあいいですかね、あ、でちょっと話したいのあった、
何、
サタンタンゴ、 タルベーラ監督のサタンタンゴっていう映画があって、うん、94年かな ?92 年かな、うん、の映画なんで、まあ結構前の映画なんですけど、うんうん、これ7時間18分あるんですよ。
あ、見たんだっけ？
そう。それを、まあなんていうの、日本だと何十年ぶりに劇場で見れるっていう。
OK デジタルレストア。
そう。っていう機会があって、
うんうん、何言っちゃうの、
なんか見ようかなと思ったんですよ。
頑張ったね。
ちょっとまあ、
なんかちょっと面
白そう。どうかしてたんですかね。
このホームページからしてなんか面白そう。
いいでしょ
う。うん。
で、イメージフォーラムに行きまして、私、7時間ってのはもちろん人生最長の映画ですよ。そうだよね、多分一番長いので、多分俺、だからクーリンチェとかだと思うんですけど、
はいはい、
だからそれでも3時間ぐらいでしょ。石神さんは、アンゲロプロスの
旅
芸人の記録見てんじゃないですか。あれ4時間ぐらいあるでしょ。
あるある。途中休憩入るから。
プラス3時間って考えてごらんなさいよ。
あれは3時間か。いや、すげえ面白かったけど、
1日仕事よ。記録はそうだよね。1日仕事よ。12時ぐらいから始まる。夜8時だもん、終わんの。
でもさ、こういう映画ってさ、うん、ストーリーは
もう全然いいの。
ないじゃん。でも、絵力があるかどうかじゃないですか。
絵力はね、うん、あります。まあね、うん。でもね、印象に残ってるし、
うん、
もう一回見たいっていうか、もう一回7時間見たいとは思わないけど、うん、DVD か、まあ、ブルーレイか、今は。を買って、
うん、
ところどころ再生しながらお酒飲むとかだったら最高だね。
ああ、いいかもしれないね、うん。
なんかね、すごい酒好きの医者が出てきて、その人がまあちょっと狂言回しみたいになってるんだけど、
うん、
その人がね、なんかね、なんとかっていう酒を飲むのよ。
何？
まあウォッカじゃないんだけど、あっちの地方の。
ちなみに何映画な
の？タルベーラ監督があそこの人だから。違う、もうポーランドとかさ、そっちの人だよ。ポーランドじゃないな、でも。まあなんかそっちの人よ。
ハンガリー。
ハンガリーの人よ。寒々しくてね。
なんか、
ちょっと見たいでしょ？
見たい。
なんか冬とかにさ、もう引きこもってさ、家でさ、ちびちび。で、途中で寝てもいいじゃない？
うん、そうね。
ストーリーなんかね、合ってないようなもんなんですよ。
あ、見たい。
なんかもう一人でさ。
たまにはそういう生活したい、
ね。そうでしょ？で、まあそれしてきたわけ、うん、俺もいつまでこうやってね、見れるかわかんないからさ。
いいじゃないですか。
うん。いや、面白かったですよ。でもこれをランキングに入れるってのはちょっと違うじゃないですか。
なんで
別に今年の映画なわけじゃないし。
今年の映画じゃないからね。確かにそれはそ
う。だから特別枠としてちょっと今お話しさせていただいて。
ああ、いいですね。
もう一つそういう映画があって、
うん、
まだ大丈夫ですか話しても。
大丈夫ですよ。
あの、クールワールドって映画があるんですよ。
クールワールド、
はい。これは、
はい、
ちょっと説明させていただきますと、
どうぞどうぞお願いします。
シャーリー、なんだっけ。シャーリー・ジャクソンじゃなくて、それは、それはホラー作家なんだけど、出てきました？
アニメーション？
いや、違うんですよ。それが、それまだややこしい話がありまして、ラルフ・バクシのクールワールドっていう同じタイトルの映画があって、それは、ブラピーもちょっと出てるんですけど、それじゃないんです。
あ、それじゃないの？
うん。あのね、しょうがないな。
クールワールドなんて検索したらいいの？
ちょっと待って、こっちの、私が愛読してるこの、うん、芸術新聞社の60年代アメリカ映画っていう、
うん、
このまあ本があるんですけど、
うん、
これに出てて、
うん、
これを読んだ時に、うわ、すごいこの映画見たいと思ったんです。これは、1963年のシャーリー・クラークっていう女性の人が監督してる、まあ当時のニューヨークとかハーレムのこうドキュメンタリーチックな少年たちの話なんですよ。
へ
ー。でちょっとそのなんか、まあ、ギャングだったりするんです、
うんうん、
だからあのラテンアメリカのさ、
はい、
あの映画なんだっけほら
ラテンアメリカの映画、
あの子供同士で抗争する、
ああブラジルのやつね、
そう
あの
シティオブゴッド、
あシティオブゴッド、
そうそう、うん、とかああいう感じの子供ギャングものなんですよ。
へー。
で、
いい
んです。いや、いいっていうか、
うん、
63年に女性が監督で、しかもニューヨーク、ハリウッドとかじゃなくて、
うん、
ニューヨークを舞台にして、実際にカメラ、手持ちカメラで街に飛び出して、うんうん、ドキュメンタリーチックに撮るっていう流れは、ジャズとかにも相まって、結構一時期あるんですよ。でも女性ってのはすごい珍しいし、
うん、
その頃の映像が残ってるってことだけでも結構貴重
だな。なるほどね。
そう。で、DVD になってないです、当然。
あ、そうなんだ。
そう。で、アメリカでもなってなくて、
うんうん、
で、そのアメリカ芸術新聞社さんかな、
うんうん、
っていうとこが保管してるんです。
うん、へぇー。
あ、ごめん、DVD にはね、一回なってるんだ。でも、ほとんど日本で見ることがまず不可能なのね。で、俺も諦めたの、うん、一生これは見ることはないんだろうなと思ってたんだけど、う
ん
う
ん、なんで見れたんですか？
東京国際映画祭で、
行ったの？
そうなの。それと、要はね、ケンスさんとその話してたの、この間収録の時に。
うんうんうん、
で、その、まあ、冊子をペラペラめくってて、うんうん、まあ、なかなかこういうのね、いかないんですよね、って言ったら、俺の視界の端にクールワールドっていうのがあって、
うん、
やっぱ頭のどっかにそれ残ってたのね、うん、シャーリー・クラーク監督の映画が、
うん。
で、このクールワールドって、で、同姓同名の、
うん、
同姓同名じゃない、同名の映画が、さっき言ってたアニメーションと実写の融合のなんか映画があって、これもそこそこ面白いらしいんだけど、うんうん、キム・ベイシンガーのやつなんだけど、
うんうん、
それだろうなと思ったんだけど、
はいはいはい、
調べたら、そのシャーリー・クラークだったのよ。
へー。
で、これはもう見るっけねえわと思って。
なんで公開したんだろうね、これまた。
なんでって、まあ、たまにでもなんかするみたいね、こういうのって。
そういう名作っていう、隠れた名作的なやつを。
そうそうそう。
へー。
で、見に行ったわけ。
この、
ポスター
。渋い。
渋いよね。
渋い。
で、見てる人、まあ、ほとんどおじさんですよ。
だろうね。でしょうよ。
そう。また、その、やってた劇場もなんか渋くてさ、なんとかホール。岩波ホールみたいなところなのよ。
え、東京国際映画祭っていろんなとこでやるんだっけ？
そうなんみたい
よ。あ、そうなんだ。
うん。あんまり把握してないでしょ？
全然してない。
で、まあ、行ってさ、
うん、
音楽がね、まあ、純ちゃん知らないと思うけど、
うん、
マル・ウォルドンっていうね、
うん、
結構その、ピアニストでね、
うん、
有名な人なの。
うん、
その人のさ、また音楽がさ、かっこいいんですよ。で、最後、クライマックスで少年たちが抗争して、で、バトルがあって、
うん、
バトルってほんとすごい映像じゃないよ、もちろん。うん、で、逃げてくところで、そこが一番クライマックスなの。で、音楽盛り上がると思うじゃん。
うん、
無音なの、そこは。逆に。
超かっこいいじゃん。
超かっこいいのよ。
見てないけど。
まあね、まあ、全体的にそんなかっこいい映画ではないんだけど、
うん、
でもなんか急にサスペンスみたいになって、
うん、
主人公の男の子と、
うん、
うん、女の子が二人でコニーアイランド行くのよ。
うん、
コニアランドって日本でいう江ノ島みたいな、
うん、
観覧車があるところがあるんだけど、うんうんうん、そこに行ったら急に女の子がいなくなっちゃって、
うん、
男の子が暗くなるまで探し続けるっていうシーンがあって、
うん、
今年見たあのアスっていうね、そのジョーダン・ピール監督の映画の冒頭と同じようなのがあって、うんうん、すげえ何これと思って、しかもその問題別に最後まで解決されないの、その女の子いなくなったままなの、
あ、そうなんだ、
本筋全然関係ないの、何これと思って不思議なね映画ですけどね。
それは当時としてはどういう感じで撮られたものなのかね。
どうなんだろうね。だからさ、
うん、
日本でもさ、まあ、結構ゲリラ的に撮る人とかいるじゃん。
うんうん、まあいるね、
普通に多分ハンディ持って、
うんうん、
街に行って、多分ね、出てる人も素人なのよ。
要はインディーの感覚で撮ってるっていう、
うん、だろうね、
ことなのか
ね、うん、で結構だから話もさ、結構あっちこっち行くのよ。だからいかにもそんな感じがして、
でも要はそれってさ、今その東京国際映画祭で上映されるってことはある程度評価されてるってことでしょ、
うん、そうだね、評価は高い。だからあとはフィルムの貴重性っていうのも多分あると
思う。
そのやっぱ女性監督っていうのが強いと思うよ。でもね、映像のセンスとか超かっこいいんだよね。
そうなんだ。
タイトルバックでもさ、なんかさ、なんかも林みたいなところを撮ってんだけど、その映像がすげえブレるんだけど、そのブレが音楽に合ってんのよ、
うん、
まあ音楽をそっちに合わせるのかもしれないけど、
うん、
とか、ね、ちょっと口で説明すると難しいけど、
じゃあ見たいですね。でもビデオにはなってない、
多分見れないと思います
そういう映画見てないな。
そうなんで、まあ俺も久しぶりだね、本当にそういうの、
うん、見たいな、うん、両方ともなんかすげえ劇場で見た方がいい感
じ。そうなんです、それではね、
うん、
あ、もう一本ある。
何？
いい？ついでだから。
いいよいいよ。
短くするよ。
いいよいいよ。ちょっと待って。
あ、そうだね。時間気にしよう。
5分ぐらいかな。
5分もいらない。
うん、はい、どうぞ。
デニス・ホッパー。
はいはい。
まあ、亡くなって15年ぐらい経つかな。
うん、そうだった？
うん。10年ぐらいかな。
うん。
は、まあ、あの、イージーライダーで、一世風靡した、
うん、
あ、監督兼役者なんですけど、
うん、
イージーライダーが、まあ、すごい世界でもヒットしたわけよ。
うん。はい。
はい、どうぞ。
イージーライダー
見てないですよね。はい。あのね、見た方がいいと思うよ。
イージー、
ジャック・ニコルソンと、デニス・ホッパーと、あとあの人が亡くなった、
ニューシネマね、
ピーター・ホンダ、
うん。
この3人が焚き火囲んでるシーンとかめちゃめちゃかっこいいからね。
最高だよね。見てないけど最高だよね。はい、
そうです。で、2作目、じゃあデニス・ホッパー何撮りますかってなるじゃん。これ期待されるじゃないですか。でも映画会社の意向を勘無視して、
うん、
メキシコに行って変な自主映画みたいな映画撮ったんですよ、
うんうん、
でそれもう映画会社も全然宣伝しなかったし、
うんうん、
ディン・ソッパーそれから10年干されました、
うん、
で最終的にあのスーパーマリオのクッパの役で出てくるんですけど
それであれでしょ、ほらタランティーノじゃねえや、タランティーノのさ原案のさ、
うんうん、 あ、トゥルーロマンス、ね。
あ、トゥルーロマンスで、うん。
出てきたね。
また復活してきてね。
うん、そう。そういう新さんを舐めた映画があって、うんうん、その2作目に撮ったやつが、うん、ラストムービーっていう映画なんですよ。
はいはい、聞いたことある。
聞いたことある。
うん、
で、これも、見ようと思ったら、渋谷のツタヤに行って、VHS 借りるしかないんです。
あ、そうなんだ。
今はね。
へー。
他の方法も、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、
うん、
私にはちょっとわかりません。
へー。
で、私はそういう風にして見ました。
はいはいはい。どうでした？
何にも覚えてない。
え？ちょっと待って。
はい。
なんで話したのじゃ。
違う、それが、今年の12月の20日に劇場公開します。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
へー。
だからもう一回見ようと思ってます。
それ、イージーライターに見てから見た方がいい、
ね。いや、あんま関係ないですよ。
関係ないけど、その、まあいいや。
はい。なんかだからそのさ、内容もさ、なんかさ、全然わかんないんだけど、なんかそのメキシコのその辺に歩いてる人使って普通に撮ってるだけ。いや、そんなんじゃなかったかな。そう覚えてないですけど。
ソープは出てないの？
出てないです。監督の宣伝です。
出てないんだ。
はい。
まあ別に出てなくてもいいんだけど。
なんかもしかしたらちょっと出てるかもしれない。それぐらい覚えてないですね。
なるほどね。でも。それは何？面白くないってこと？
面白かったっていう記憶は全くないですね。
まあ、
はい。見たのはね、多分ね、10年ぐらい前かな。
割と最近だね。
そうだよ。だって渋谷のツタヤに借りに行って、うん、それダビングして、あの、データとしては持ってますよ、私も。
あ、そうなんだ。
だから見返そうと思えば見返せます
よ。それで見ないんじ
ゃない？いや、でも劇場で公開するなんてさ。
まあそういう貴重な映画ね。
そうそうそう。
なかなかないから
ね。まあそれは今年最後に見ようかなとは思ってます。
ああ、よかった。なんか石山さんがちゃんと劇場で見てくれて。
そうだね。
うん。うん、
だって家で見れないんだもの。
逆にね。
逆に。
石山さんの場合は。
そうそうそうそう。
なるほど。
違う違う違う、それじゃないよ。
え？
家で見る手段がないから、その映画を。見たかったら。
え、でもハード。
あ、俺はね。
いや、あるでしょ。
俺はね。うん、世間一般的にはさ。
うん。まあまあ、それはそうです。
そうそうそうそう。っていうのがあって、今年なんかそういうのが、ちゃんと調べれば、そういう巡り合わせはあるんだなと思って。
なるほど、なるほど。
調べないじゃん、何やってるかなんて。
まあね。
うん。だから、知らない間に、まあ、そもそもあれか、見たい映画なんてそんなないか。あの、
アンテナ張ってないですよ。
そうだよね。
もうさ、見れないと分かってるものにアンテナ張らなくなるんですよ、あんまり。
それが40歳だな。
そうなんですよ。でもゲームのアンテナめちゃくちゃ張ってるけど、
ね、まあ、聞いてる人もうなずいてる人いると思いますよ。
そうですか、
ね。うん。
まあでも、見れる環境ができたらまたちょっとね。
まあね。
見ますよ。
20年後ぐらいには見れるんじゃないですか。
もうちょっと早く見れない。
娘が成人したらね。
で、まあ。
その頃にはもうクソじじいだもんな。
そうなんだよ。死んでるかもしんない。
死んでるかもしんないし。
うちの父親は55で死んでますから。
あららららら。
だから俺も短命っていう可能性もありますよ。
でも、なんで亡くなったの？
ガン。
あ、そうなんだ。
そう。ガン家系だから。ガンで、
だ
から俺。
だから早めに検診してさ。
いいし、するけど、うん。
してるけどね。
うん、してるけど。うん、そりゃさ。
俺も行かなきゃいけないんだよな、ガン検診。
行った方がいいよ。
うん。
もう一人じゃないから。
そうなのよ。うん、リスナーさんというね。家族が。じゃなかった？じゃない？
よく言え。今ね、めっちゃにやけながら、あ、そんなにこやかじゃない。にやけてるんですよ。
そうですね。邪悪なね。
そう。
こんな感じかな？
やべ、ケンスさんの回に勝てない。これじゃ。
勝てるわけないよ。だって何にも、何にもだもん。何にも内容ないんだもん。まあいいんじゃないですか。
でももともとそういうラジオ
だったよね。元々そういうラジオですから。急に、
何、なんか、じゃあ俺だからさ、
新風がさ、
俺だケンスさんの回聞いてちょっと腹立たしかったもん。なんか、
なんで、
なんか何真面目に
やってん
ラジオやってんだよって思ってさ。
あんただって一緒にやったらなるよ。
なるかな。
うん、なる。だ、今度やろうよ。だから一緒に3人でさ。
いいよ。
それこそ本当にだからケンスさんの今年のベスト10を聞く回、
うん、あ、それは聞きたいよ ね。
うん、
大丈夫？ケンスさんそんな使い回して。
ケンスさんでもね、うん、呼んでくださいって言ってたよ。
あ、本当？
うん、まあ、社交辞令かもしれないけど。まあ、こういう機会は、結構好きですって言って。
そうですよね。
うん。
そうですか。
はい、
あ、じゃあぜひぜひまた、
うん、
ケンスさんね。
だから、ケンスさんと収録したやつも、池上さんも聞いてくださいよ。その、この映画見ねえなと思ったやつは。
そうね、う
ん、
最後の2話ぐらいは別にいいかなと思ったけど、うん、でも聞いてないんだよね。ただ、Once Upon a Time in Hollywood は見たいから、
うん、
そのうち。
まあ見たらいいっすよ、
うん。
もうそろそろあれでしょ。見れるでしょ、多分、何かしらで。
どうだろうね。
うん。
わかんないけど。はい。
まあ、もし、じゃあ仮に、これが今年最後の収録だったら、うん、まあ多分これ12月の半ばぐらいに多分配信すると思いますけど、
はいはい。
まあもしかしたらこれが良いお年をかもしれない。
でもね、
うん、
来年になると俺余計
ね、
できないよ。
だからまあもう最後ですよ。
あ、最後か
これラストタイムですよ。まあまあ、
そうね、そうかもね。そうしますか。
いろんな意味でも。
うん。
はい、
なんか喋りたくなったら連絡します
よ。まあまあそうですね。うん、まあいよいよ本当だからスカイプ収録的な。
俺は全然いいんだよスカイプ収録でも。
はい。不穏。
航空のめんどくせえし。
まあそうだね。まあまあまあいずれね。
またじゃあ今そんな見てないからさ。
まあね。話すこともね。
そうなんですよね。うん、ドラマでもまあドラマちょいちょい見てんな。
ああまあね。
でもボーイズの話もされちゃったしな。
ボーイズな。
全部見たよ。
石上さんもあボーイズなんか言いたいことある？
ないっ
す。シーズン2楽しみだね。あそうでもなかった。
まあ面白かったけどね。まあいいやいいや。
はい。不穏。はい。
はい。
まあじゃあまたお目にかかれることがあったらね。
はいはい。
よろしくお願いしますよ。
ケンさんありがとうございました。
ケンさんありがとうございました。
本当にまた来てください。
は
い、
今まで聞いてくれた皆さんもね、本当にありがとうございました。
最終回。
だって、次がいつか分かんないから。
あ、そうね。
うん、こういう、ちゃんとお礼は言っとこうよ。
そうしましょう。
うん。
うん。
ありがとうございました、本当に。
じゃああの、LINE で待ってます。
そうだね。オープンチャット、よかったら参加してください。うん、
はい。はい。
ってことで、
はい、
ここまでお送りしたのは石山と、
石上でした。
バイナラー、またねー。
また。作るのがめんどくせいってだけで。
それすげえめんどくさいな、確かに。
データベース化されてるとこないのかね。
ああ、だからあれがあるよ。まあ、ウィキペディアとかでも、うん、例えば2010年の、
うん。2010年代って何年から何年まで
?2010 年から2019年。だからこれで終わったの。
あ
10年代って。
そういうことか。
10年代ってやつ、はいはいはいはい、だから、今回終わったから。
あ、それだったら、ね、
だからもう、2010年の映画、うん、公開の映画って言って、ウィキペディアで調べると、
うんうん、
その年に日本で公開された映画は全部、まあ、基本的に全部、出てくるから、これ見た、これ見たってチェックしてけど。で、ちなみに我々はさ、幸運なことに、2012年からこのラジオやってて、
うんうん、
で、だいたい毎年見たの、記録してるわけでしょ？
確かに。
だから、不可能じゃないのよ。
確かにね。
10年代に見た映画全部まとめるっていうのは。
はいはいはい、
ただそれをどれがじゃあ上かっていうのをやっていくのは相当大変だから、
うんうん、
まあだからその表を見て2人で話していけば結構面白いかも。
そうだね。それだったらパッとできる。
あ、今話してるのは、
うん、
10年代、2010年代、なんて呼ぶんだ、10年代
分かんない
呼び方いろいろあると思いますけど、の、ベストっていうかまあ総括する話みたいのはちょっと面白いかなとは思ってる。
はいはいはい、それ、今年やっちゃうじゃん。
もしできればね。
12月とかね。
うん、
今なんか、もう今年終わり風に。
まあ、できればいいし、今度いつか、
ね、まあ、
またできた時に、それを話すっていうのも、まあ面白いのかなと思って。で、まあ石上さんに、またちょっと盛り上がってもらおうと思って、
うん、
まあ、こんなのちょっと見せようかな。はい、どうぞ。
これを見せたかったなんかさ、また収録終わった後にこれだけ撮りたいっていうか、なんかあるんじゃねえかと思って。これは、ね、石山さんの、
はい。
10年代ベスト。
2010年から2019年まで見た映画全部載ってる。で、その、ついてるランキングっていうか、
うん
う
ん、
順位付けはさすがにそこまでやってる時間なかったんで、
うん、
あの、ランダムに入ってるだけ。まあ、でも、だいたいなんとなくね。
この何、何
そう、だから前に作ったやつと加味してるから、なんか、まあ、だいたいできてはいるんだけど。
あ、じゃん、ちょっと待って。こう、A4 で1、2、3、4、5、6ページ。
な、
これ番号がですね。
何位まである？
432 まで順位つけてるんですよ、この人。
順位は、だからまだそれ順不動
だけど。順不動だけど、でも。
あ、一応ね。
怖っ。
432でしょ？
432。
432割る10でしょ？
うん。
そうすると年間43本なんだ。
うん、
まあだいたいそんぐらいかもね。
うん、そんなもんじゃない？
うん。
ちょっとケンスさんとか異常
ケンスさんとか多分1000とか言ってんじゃない？
だって年間200
とか言ってたか。
200とか
言ってた。2000とかだ。
すごいよね。10
年間で。まあ、10年間その見続けてるのかどうかわかんないけど。
うん。ジャンキーです、ジャンキー。
ジャンキーだね。多分見てないと。ジャンキー、おい。
すごい言われる。
おいおい。
ゲストで来てくれるさ。俺も
ジャンキーだねって言ったけど今、俺もどうかと思ったよ、今言いながら。
俺がいない間に来て埋めてくれた
の。いない人を捕まえてジャンキーだねってあんたさ、アキラの世界だよ、それ。
すいません。ちょっと今、ちょっと調子乗っちゃいました。すいません。はは
まあ、偉いもんでしょ？
偉いもん、暇ですね。暇なのか、何なのか、好きなだけなんでしょうね。
暇な時期もありました、今年。確かに。
あらら、じゃあちょっと参考にさせてもらってね。
まあでも作業的にはだから我々はほら一応つけてるから、
うんうんうん、
で俺はあのエバーノートってのに大体入れてるんで、
うんうん、
コピペするとまあそういうことになるわけです。
なるほどね。
まあ、
でもこのトップ10は大体あれなんでしょう。
まあ大体ね。
まあまあまあまあまあ全部名作ですよ。
まあそうですよね。うん、じゃあ10年間のうちで10本集めたら、うん、それはもう必須のものになりますよ。
大体さ、その1位になってるやつは必ず入ってる。その年の1位にな
ってる。そう、そういうこと、そういうこと。それで、ね、そういうことにしてると思う。
なってる、なってる、なってる。
大体ね。ね、はいはい、年に1本代表作選ぶと、大体もちろん10位ができるわけだからね。
じゃあ次はそれだね。
そうだね。だ皆さんもそれまでにちょっと考えておいてもらって。
で、俺もこれ見ながら考えるわけでしょ。
そうだね。それあげるよ。うん、
ちょうだい。
持ってって。
うん。あの。
で、それやり始めると面白いのは、
うん、
SF のトップ10とか、もうできちゃうじゃん。
できちゃうの？
うん。
なんで？
いや、自分で、それはもう選ばないで。
選ばなきゃいけないでしょって。
ホラーのトップ10とかさ。
大変よ、選ぶの。
いや、それはそうだけどさ。
まあ、いいや、いいや。
まあまあまあ。
う
ん、
う
わ、引くでしょ、
うん、
それあの奥さんに見せないんでね、あいつやべえってなるから。おい見せるなこれ。
今日まず第一声でこれ、はいっつって見た見たこれ、バカでしょ、
やべえやついるよって。
そう、うん、
まあ好きにしてくれや。
はい、うん、じゃあ何、
はいはい、これはだからまあ、うん、
予告ですね。
そうですね、次回予告ってことでピンポンパンっていう感じで入れとくからさ、これ、
うん、なんとか10年代なんていうの、
10年代？
天然代ベスト。
10年代？
10 年代、わかんない。
2010年代ベストの回を今度やりたいねっていう。
うん、そうですね。
まあそれこそがケンスさんと一緒にやってもいいしね。
うん、そうかもしれない。
うん、そうすると2010年っていうのが、うん、10年代っていうのはどういう時代だったかっていうのも何となくわかる、
う
ん。
そうね。
はい。というわけで、
はい。
ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
2回目。
はい。
はい。ではね
ー。はい。